くなってねえのかな。
言語化してほしいのよ。とにかくどういう状態になったら整ったって。え、これさ、整ったと思ったもん勝ちなのかな。明確な定義ってあるのかな。こうなりますよっていう。
いや、もう、なんていうか、個人差ありすぎんじゃない?やっぱり。
自分が整ったと思ったら整ったもん勝ちなのかな、この世界って。
そうだろうな。
でも前も話したけど、それこそ新内さん、新内さん、元乃木坂46が、そのオールナイトだからフリートークで話したんだけど、まあ、サウナブームだからサウナ行ってみっかっつって行ってみたと。んで、整うか分かんねえと思ってて、どういう状態なのかなと思って、と思いながらサウナの外に出たと。したらちょっと寒かったと。その日は。で、風がふーって吹いた瞬間に、あ、私整ったと思ったんだって。
それも怪しいな、なんだろうな。
いや、もうだから、整ったもん勝ちなんじゃない。自分が整ったと思ったらいいんじゃない。自己満足じゃないだって。
まあ、実際そうなんだろう。だから、個体差がありすぎて、言語化バラバラで出てくる気がするけどね。
みんな違うのかな。
その違うんじゃない
か。でもさ、共通な感じにしてくんないとさ、整ったかどうかが分かりたい俺からするとさ、困るよね。
いや、それはさ、人の整ったを分かりたいのか、自分の整ったのを分かりたいのか、両方が同じでないと困るのか、みたいなことの温度がいろいろありすぎて、またちょっと分かんない。
整うの定義欲しいよ、でもやっぱ。
定義ってあんのか。
分かんない。でもみんなが整ったって言うもんね。稲垣マジで結構行ってたその時のさ、結構その時はいわゆるサウナのルーティーンみたいなのちゃんとやってた。
いや、あんまりその整うを目的として行ってなくて、
まあ整うって言葉自体もさ、ここ10年15年ぐらいだもんね。
なんていうのかな、あの汗のかき方が、サウナだけ特有じゃない、やっぱり。なんかそれ以外にさ、こう運動する、夏だったらただ暑い、あとなんかうっかりに汗かいちゃったとかみたいなことがいろいろあるとしてさ、サウナだけやっぱ汗のかき方が特有だから、その感覚を得たくて行ってるっていう感じ。だから11分にかけると俺ね、案外16、7分、結構長、長サウナ大丈夫。
それを水風呂みたいに挟んでまたもう一回16分とか、
水風呂っていうか、まあちょっと
シャワー、
シャワーで冷ましたら、そっから2回目のサウナ行くまで結構時間かかるね。
いわゆる外気浴みたいな。
外気浴、まあ、外でブラっていうよりは、あの露天風呂で心臓をつけないっていう、
半身浴的な感じ、
半身浴ぐらいの感じで、露天がない場合に、あのさすがに一回脱衣所で、
クールダウンして
軽く座ったりして、そっからもう一回行くっていう感じ、
ね。まあ、だってさ、その外気浴っていう概念もなかったよね、昔。
10年ぐらい前まであんまり
残ったよね。
あの設備はあったけど、流行るほどのことじゃなかった、
ね、なかったよね。でも俺そういえばあのさ、これはマジで稲垣しか分かんねえと思うけどさ、昔有楽町にサウナあったよね。
あったあった。有楽サウナ、
あれさ、晴海通り沿いのビルの何階かにあったっけ。
何階だ、7階だったかな。1階しかってことない、何しろ。
ああ
俺、本当90年代、
俺それこそだからさ、駆け出し作家として駆け出しだった頃さ、金曜日の早朝さ、ベイ FM で番組やってたのよ、で向こうまで行って、でそれでひどい話でさ、あの朝6時からの番組なんだけどさ、前の日から来いと。
ああ、そうだね。そうそうそう。
で、あの前の日の夜に入らないと、あのなんつうの、今でいうカードキーみたいのが、あの入れなくなるから、前の日の最終で来てくれみたいなこと言われてて、だからもうほぼ徹夜みたいな状態でベイモーニングって番組やって、でその日、金曜日の朝だったんだけど、その日は俺、土曜日の、金曜日の夕方から、日本放送の天才テリーの芸能ダマスカスの台本を書かなきゃいけなかったのよ。で、しかもそれは、まあ、伊藤のエイジの番組で、あの、情報番組だったから、なんていうの、ラジオ界初の芸能ワイドショーっていうのを歌い文句したから。
それも土曜の早朝だったよね。
そう。だから、あの、ギリまで待たないと、ネタをフィックスできないのよ。何のネタを扱うかっていうの。だから、金曜日の昼過ぎから夕方ぐらいじゃないと、原稿に 台本に手つけられなかったんだけど、この隙、ベイボーディングから芸能ダバスクスの台本までの間によく、あの、有楽町のサウナ行ってた。
ああ、そっかそっか。
仮眠するっていう意味も込めて。
今から戻ってきて、早きゃ昼から夕方まで、
うん、そうそう、
ちょっとら、何、ちょっと時間があるならどっぷり入れるよね。
ああ、そうそうそうそう、
夕方からわーっと明け方まで書いて、あれ芸能ダマスカスって朝8時放送だった、
8時か8時半、8時だった
な。その前は多分トキ、うん、ちゃんのかぼちゃモーニングとかだったね。
そうだね、
当時ね。
、うん、
あーそっかそっか、じゃあ土曜の夜中中に書かないと、
うん、
いや朝に早朝に来る菅沼さんが。あれ菅沼さん、野々川さんかな。
あー、のんちゃん、うん、でもね、のんちゃんはね、あーでもね、サウナですっきりするからか分かんないけど、あの朝までもかかんないんだよ。
あ、その、うん、台本がね、
台本は、うん、もうしっかり上げて、
うん、
なんならこれはまた、まあ、B サイで話したこともあるかもしれないけど、のんちゃんはなんと全ての台本が上がったら、じゃあみんなでご飯食べ行きましょうっつって言って、番組の予算で飯を食わしてくれるって
野々川さんの飯ね。はい、はい、そうね。懐かしいな。野々川さんといえば一緒に飯に行くことからスタートみたいなとこ
あった。あれが多分俺のサウナの初体験だろうな、多分。
あれ小バージョンよく行ってたね。
あ
で小バージョンも行ったら大体必ず勝島さんがいたって言ってた、
ね。そうね、
勝島さんという名ディレクターがいる。
まあ、B サイでおなじみのことを言うと、勝島さんは若い頃、風呂に入るのはサウナかソープだけだったって。
確かに風呂だな。
まあでもさ、あの有楽町のサウナもさ、なんかまあもちろん昭和の香りも残ってたからさ、やっぱちょっといかがわしい匂いがしたもんね、なんかね。
まあね、まあ稲垣が1回しか行かなかったな、小汚ねえってイメージ
しか
な
か
った
な。ああ、わかるわかるわかる。だからそれがサウナの初原体験みたいなやつで、だから一番行ってたのはそれこそ西七やってる時ですよ。だから西七ワンセブンライブで西川貴教番組を、うん、ま、あれ毎週木曜日やってたよね、夜、
うんうん、
20時からとかだっけ、
うんうん、
で、あれもさ、あれが25周年の時に始まったんだっけ、 TM レボリューション、
ああぐらいじゃないかな、
なんかそれを記念してみたいな感じだったよね、うん、
で実際コロナ禍入っちゃったみたいなことも
あったよね。そうで、コロナ禍入って、だから、ボートっていうツアー VOTE っていう、コロナ禍で人のこう移動が制限された時に、じゃもう滋賀県内だけで25カ所回ってやんよみたいなツアーを西川貴教がやってたわけですよ。でそのツアー中によく滋賀県とかで西七やったじゃないですか。でさ、その前の日が乃木坂のオールナイトのわけなんですよ。それで大体がオールナイト終わりでそのまま朝一新幹線乗って、で滋賀県内のスーパー銭湯に行って寝るっていう生活をしてたんですよ。
なんかそんなこと言ってたな。どっから来たみたいな。
そうそうそう。その時がだからなんつうの、俺の中でちょっとサウナ熱が上がってきた。
はいはい、ああ、その頃にね、
その頃に。俺だから京都出ししたことあったじゃん。
京都出しあったね。
俺あの日は祇園にあるサウナで寝てた。
あ、まあ、そうだね、距離そんな遠くない
感じ
だったもんね。
そうそうそうそう。あの頃だから意外と全国のサウナ行ってたね。
なるほど。
それでまあ何かサウナもいいもんだなって思うようになってきたけど、でも本当に昔はどちらかというといかがわしかったよね、サウナね。俺たちがまあ20代の頃って、まあ、
うん、
今ほど健全さはなかったよね、なんか。
まあ、あのね、断言すると、うん、男しか行かないような。
いや、男しか行かなかった。
あの、実際男性用の部屋しかない的な施設かもしれない。
いや、それこそさ、新内さんみたいな子って言うけどあれだけど、新内さんみたいな子が行けるような場所じゃなかったよね。さ
あ、全然全然、もう20世紀はね。
あとさ、うん、サウナ行くと必ずよく分かんない整髪料あるんだよね。
あるね。
あのサウナくせえ整髪料。
うん、
なんだ、
あのね、うん、ヘアトニックっていうのがあって、そう、ヘアトニックだ。でもう一個その脇にヘアリキッドっていうのもう一個別のものがあって、
そう、何違いが分かんねえん
だよ、違い分かんねえんだよなっていう。
であとさ、あのいわゆるコームみたいな櫛をさ、あのなんか紫外線みたいので消毒してるなんか冷蔵庫みたいな
の
ない？
そう、紫外線っていうかなんかちょっと紫色の光の
紫色の光
で、あのオーブントースターみたいな
やつ
やつに櫛がいっぱい並んでた、
ね、今でも時々見かけるよね、
紫外線消毒機、ね、あのね、稲垣はね、うん、何回かその時代でもその有楽サウナが、
うん、
まあ、小汚いっていうかなんか居心地なんとなく良くなくて、で同じようにあのなんか柄悪いんだけど、
うん、
錦糸町の駅の、
あー俺行ったことあるとこ
ある、楽天地っていう
繁
華街が、短い繁華街があって、そこのビルのね、ロッテ会館っていうビルがあって、
今さあれじゃない、ユナイテッドシネマがなんか入ってるビルじゃない、
入ってるかな今、そう、あの改装されてからは全然行ってないん
だけど、俺あそこのサウナすごいいい印象あったよ。
本当そこへね、うん、あのわざわざそこへ行ってた。
あ
ちょっと離れて。
離れて、
うん。
俺そこのサウナは久保さんが出てる映画を見に行くのに、日本で仕事終わってから、
うん、
あ次なんか久保さんの映画見に行かなきゃいけないから見に行こうって言って探してたら、錦糸町でしかやってなかったのかな。もうそれで、で錦糸町のその最終回しかやってなくて、
うんうん、
でも最終の回だとまだ時間あんなーつって言って、だから当時それこそ西棚でサウナ列が俺の中で上がってたから、あ、緊張サウナありそうだなつって探していったんだと思った。
なるほどね。楽天地スパっていうことになってるみたいよ。
あー、なんかそこ俺綺麗だった印象あるよ。
うん、あの楽天地スパになっては何年か、イメージ、うん、いいイメージだねこれね。24時間営業、年中無休。いいね。
すごいね、24時間年中無休で釜を炊いてるんだよ。
そうだよ。人々が汗を流すわけで、人々が整って帰っていくわけ。
整ったかどうか分からず帰っていく。
そうね。
てかさ、そっか、24時間365日やっててさ、釜は大丈夫なのかね。
まあ、なんか分かんないけど、A の釜、B の釜かな、
ね、テレコでやってるのかな。
テレコでやってんじゃん。まあ、年に何回かメンテナンスの日はあるんだけど、
うん、
そこ行ってるとね、あの平成の頭ぐらいよ、それ、う
ん、新橋にもあるよね、もちろんね。
新橋あったね、なんだっけな、新橋のサウナなっつったっけね。
いや今はさ、もうサウナはあちこちあるけどさ、ほんとなんか我々が若手の頃はほんと徹夜明けの時に行くって感じだったよね。
そうね、そうなんだよ、
徹夜明けで、でもまだ今日も仕事しなきゃいけないみたいな時に、だからサウナに入るんじゃなくて仮眠が主だったよね。
まあそうかもね、うん、あとはその汗を流す以外にもう一個油を出すっていう目的がちょっとあったね。
あるね、
なんかこう、うん、体に溜まってしまったっていう
のを
さ、
うん、
なんとか毛穴を開けたいっていうさ、
なんかもしかすると油っていうか疲れかもしれないね。
まあ、だからそうだよね、その蓄積していくものが、
うん、油という名の疲れかもしれない。
汗油がダッと出て、うん、で出した分水分を全部水で補って、
うん、
その血液サラサラにしていくみたいなイメージね、
うん
うん、そのために言ってたな。
いや思い出したぞ、そういや、なんか去年さ稲妻から帰ってきてさ、帰ってきてきさ、あれ収録しなかったしたっけ、 B さん
帰ってきた日にやったね。
いやそんで、まあ、実際収録し終わってから、まあ結果的に言うと飲み行ったんだけど、俺が疲れたしさ、あ2人にね、サウナ行かねえみたいな話をしたらさ、2人即座に、いやサウナは別にええみたいな。
あの、ね、サウナはっていうよりも、
うん、
多分だけどね、
うん、
もう石川くんと痛くない、
痛くない。
かもしれないよ。おじさんたちでもうつるまなくていいっしょっていう、一人の時間ください。
そのくせおごってもらえると分かったら来るっていうね。
まあ飲みにはね、うん、
いやちょっと整ったかどうか、いやリスナーの中に、まあ分かんない、まあ俺はよく B サイを5人ぐらいしか聞いてないっつってるけど、まあ仮に10人聞いてたとするよ、10人のうち1人ぐらい整ったこと あるんじゃない。
うん、どうだろうね、どうだろうね、
どうなんだろう、
10分の1、それはかなり高いんじゃないか。
え、 みんながみんな整えるものなのかな、あれって。そのいわゆるマニュアルみたいなルーティーンあるじゃない。その11分水風呂何分、その外気浴何分みたいな、あれに準じてればみんなが整えるものではないじゃん、多分きっと個人差あるじゃん。
うん、まあその11分みたいなのは、その初回、うん、1ターン目、
うん、
11分っていうのは5、6分の人もいるかもしれないよね、
うんうん、
その熱しやすいとかさ、
そう、ね、
熱がこもっちゃうとかいろいろそう都合あるから、分数はまああれとして、あの様々あるとして、
うん、
だからその繰り返しの中で、あのだんだんこうなんていうの、落ち着いてくるみたいなっていうことなんでしょう。
だから
その整う、
いや分かんない、落ち着くのかどうかも分かんないよ、俺は整ったことないから
全く分からないよ。だけどそのやっぱ整った後に、そのなんか人間が正常化したっていうイメージで語ってくるじゃない。
あ、
整ったはテンションマックスのとこじゃなくて、
チルアウト系、
チルアウト系
チル系なのかな。そのなんつーの、そのセックスやオナニーみたいな急角度で気持ちよくなってからみたいな感じのことじゃないのかな、きっと。
全く違うんじゃないの、だってそれは全く違うんじゃない。
だから多分チル系だよね、きっと。
いっぺん盛り上げたものを、うん、その盛り下げるじゃない、その、
はいはいはい、
水風呂で、
うん、でこうでなおかつ外気浴になるから、こうなんつうのテンションが行ったり来たりするわけ
よ。そうだろうね。その整うのタイミングでさ、血の巡りはどんな感じなんだろうね。それこれも人の感覚だろうけども、
うん、
なんかその指先足先まで、あの毛細血管まで全部血が行き渡ってんのか、その血の感覚は関係ないのか、それ知りたいね。
それが多分さ、その血の感覚がさっき俺が言ったシュワシュワしたみたいなことなのかな。
あ、そのさ、炭酸のシュワシュワはさ、炭酸が外へ出てく感じなの、皮膚から。
あ、なんつってんのかな、こう
どこで湧いてんの、その炭酸。
腕足体中からなんか
中で湧いてて
外に出ていくのかどうかも分かんないけれども、なんかもしかしたら体の中うごめいてる感じかもしれない、炭酸が。シュワシュワが。
なるほどね。
でもそれ一回しか なんなかった。
人生で一回。
毎回そうなるわけじゃない、サウナに行っても。
なるほどね。その感覚、稲垣に関しては52年生きてる一度もない。シュワシュワするってなんだ。
うん、あれは不整脈とかだった
な。怖い怖い、本当。
石川ほんまブルンのB サイドユアライフ。
やり場のない才能大歓迎。 B サイでは各コーナーへのメールの他に、あなたが番組を聞いてて思いついたイラストやデザイン、音楽なども募集しています。作品はあくまでオリジナルであることと、著作権は B サイに帰属することをご了承の上、どしどし送ってきてください。待ってます。
こんなことをやってるの、両親は知ってるの。あなたるみせ、あなたるみせ、天狗のおばあちゃんも見てるよ。
インサイドライ
フ。今ちょっとヤギと重大な事実誤認と言いますか。サウナブーム、まあもう最近はちょっと盛り下がってるとは言われてるけど、サウナブームの、まあまだ中にいることは間違いないじゃないですか。ただ我々の身の回りにサウナーはいなかったっていうことに気づいて、もしかするとそもそも B サイドリスの中にサウナーがいないんじゃないか。
そうなんだよ。どのぐらいの確率でいるのかが、何千人に一人サウナーがいるのかが分かんないんだよな。
でもなんかすげえブームのようなイメージはあったよね。
いや、まあ実際ブームだ、あの、まあ、放送局的にはブーム、あのだってそれこそ藤森さんのサウナの番組あったし、
うんうん、
あれのディレクターさんとは制作チーム誰がやってたんだっけな。
いや、
デジタル6階のデジタルチームかな。
いや、身近にいないっていう事実に気づいたよね。
そうなんだよ。あ、ね、一人いる。
誰
誰って言っていいのかな、気の毒だよ本人に言って
ないのに。いや、いいよいいよ。
あのね、
うん、
辛坊治郎さんの番組のディレクターチームに一人いる。
あーはーはーはーはー、好きなんだ。
ちょっと聞いてみようか。あ、聞いてみようか。なんかサウナーだって言ってんのと、あとなかなか休み取れないんだけど、 取れる時にはだから2日休みが取れれば東京を抜け出してその
地方の名サウナみたいな
名サウナに行ってそれこそ整って帰ってくるみたいな話をしてた気がする
敷地とかで行くの静岡のなんか有名な
静岡のサウナの話してた気が
する敷地っていうなんかサウナの聖地みたいなのがあるよ、
う
ん、
サウナの聖地そうそうその話もしてた気がするわ、うん、でもこの確率だからね日本放送に出入りしてる人でサウナあサウナいるね
あでもさ俺と稲垣はさ日本放送の中でどちらかというとさ制作的部署の人間しか知らないじゃないどっちかというとさ分かんないけど営業とかの方がさ詳しかったりするんじゃないその分かんないけど、うん、よくないことだけどさ仕事の合間でサボってサウナに行ったりみたいなさ
そんなやついないんじゃないかなでも、うん、まあ、接待じゃなく、うん、なんか土日のレクリエーションで、
うん、
ゴルフに行くだの、
うん、
草野球だのをやってる何人かは知ってるから、
うん、
そこダブっていくといそうだな
だからむしろ多分さ制作とかの人間よりもさやっぱ営業とかの人間の方がさ、まあ、それこそサウナでの人付き合いみたいなのもあるかもしれないしさそういうことはやってっかもしれない、ね、サウナはいるかもしれないね俺たちが知らないだけで、
まあ、あとスポーツ部とかでもさその選手解説者 OB、
はいはいはい
業界それこそさ、うん、あの有楽町読売のさ松尾氏はどうなんだろうねサウナ行かないのか
な松尾さんね松尾あんまサウナ行かんねあいつね
なんかねマッサージによく行ってるイメージあるけど
松尾ね肩こりがひどいやつ
なんか連れてった方がいいんじゃないのかな整ってもらいたいんじゃない
あれ俺さだとしたら俺結構この我々の身の回りの中では俺サウナーの方なのかな
まあそうなんだいやなんか、 だから知らなかったなそんなに行ってるなんてな
まさに本当に西田のおかげなんだけどあの時期なんだけど
仮眠はしてる、うん、数パーセントに行ってるぐらいであって、うん、サウナに注力サウナに注目して楽しみに行ってるっていうのを全然知らなかった
いや家木それで、ね、ごめん語弊があったかもしれないな多分ね俺20代の頃から変わってないんだ利用の仕方が寝に行ってるだけなんだよついでにサウナなんだよだったんだよ
なるほどなまあ入り口はそれでもいいよだからさその、うん、で整うをなんかに近づきたいわけ
で俺はさスーパー銭湯的なところ、まあ、風呂もサウナもあってさ、飲み食いもできるじゃない。
ああ、まあそうだね。
だから、まず、朝以上新幹線で行って、滋賀まで行って、で、スーパー銭湯が空いたら入る。で、まず、一テンポで軽く浴びて、で、こっちは仕事終わりですから、あれ、オールナイトからの。まず、それでお食事ところでビールを飲む。それで寝る。で、現場行く前にもう一回風呂入る。みたいな、サウナ入ったり入ったりするみたいな生活だったんですよ。だから20代の頃でやってること同じだったんだな。
いや、これさ、今ちょっと思ったらさ、うん、我々もひょっとしたら、このもうおじさんで腰が重くなってるから良くないなと思うのがさ、
うん
サウナに行って100人に聞きました、
うん、
整うって何ですかじゃないの
そうかもしんない、ね、
それで、ね、1位から9位までのパネル作って当てていくんじゃないの
ただあれよ稲垣サウナは各お店ごとにローカルルールがあるからね難しいらしいよ俺そこが分かんないんだけど
そうなんだよそのお風呂場にマイクは持ち込めないんだよ
しまず熱でやられるしねしなんか死後してるだけで怒られたりすることもあるらしい。なんか
撮影ルールみたいなのね、すごい大変だ
った。あるよね。いやいや、まあまあ、そんな中ですよ。先々週の B 祭ですか、前々回の B 祭で、まあ俺がポイント投手をおよそ1年やったと。んで、およそ1年間で、2500円ぐらいの利益が出たんだけど、これは、なんつうの、正解なのかどうなのか。
急にポイントの話始めるねここから
まあ俺はゴールドに 全振りし始めたしてたんだけど途中から、うん、俺は果たしてやり方として正解なのかみたいなことを教えてくれって話をしたら
ポイント運用
東京都オタクペンネーム天地 B 祭1038回で言及されていたポイント運用について投資として評価すると100点満点中120点と言える結果ですと
あいい成績だっていうこと、
うん
うん、
100点以上だと、
うん、
これは元本と利回りを計算すると明確になります総額が まあ、1年ぐらいやって総額が8400ポイントになったと。そのうち運用益は、まあ、2100ポイントぐらいだったと。そうなると、8400から2100を引いて、6300ポイント、これを、年利で考えるとすると年利 33% になるんだって。 33.3% になるんだって。で、年利 33% を超える投資商品は稀であり、この結果は12分に成功と評価できますと。ちょっと今気になったから今いくつあるか見てみようか。今
だから何がいくつあるか、
ポイント運用した4月21日の23時というかの段階で、ポイント見てみましょうか。ポイントの合計が8797で、運用益的なものはそのうち、8797のうち運用益は2427、こっちに戻ると、メール戻ると年利 33% を超える投資商品は稀であり、この結果12分に成功と評価できます。投資したという金の特性として、金は株式と異なりキャッシュフローを生まない資産ですと。配当なし利息なしなので、複数の利益複利による増加は期待できませんと。一方で長期的にはインフレ体制があり、市場の購買力を維持しやすいという特徴がありますと。一般的には、金価格は米ドルの、逆相関、米ドルと逆相関の関係になりやすく、イベントドリブンで、やべ、イベントドリブンが分かんない、ドルに影響を与える要因によって値段が変動しやすくなりますと。石川さんが金の価格が上がったり下がったりしたタイミングはおそらくトランプ政権が関税を強化した時、それによって景気不安になり金の値段が上昇、そして FRB のドル政策への圧力でドルに不安が走って金価格が上昇、この局面で金を購入した可能性が高いと考えられますと。しかし運用方法と、コスト意識として毎日手動で運用していた点についてはコストパフォーマンスに疑問が残りますと。利益が2100円程度であれば労力に見合わない。一方で、石川さんが言ってたように2100円ではなく、この利益が2100万円規模であれば満足感は高くなるものの、投資は額によって心理的負担がかかりますとそうね、あぶく銭で2000円ぐらい、まあ別に損しようが得しようがいいやつってやってるのと、俺がさ8797円じゃなくて8797万だってそれは違うわな。下がった時は早く損切りしたくなる、上昇した時はこれはまぐれではないか、どこで売るべきかと判断に迷いが生じ、利益損失の対象によって意思決定は難しくなりますと。俺はこの1年間売るってことをしてこなかったからね。とにかく、なんつうの、ポイントという資金を金に投入するだけだったから、売るって考えてはなかったから。でもまあ、実際これがお金で運用するって考えたら、売るタイミングも必要だもんね、絶対ね。ずっと持ってるわけだけじゃ意味ないもんね。
ああ、そうだね。
いやー、なるほどね。天地はじゃあさ、あれなのかな、投資をしてるんだろうね、こんだけわかるってことは。でも確かにそうやって冷静に年利 33% って言われると結構俺頑張ったよね。
まあ、その
頑張ったって勝手に金でぶっこんでただけだけど
その4桁ポイントの規模だもんだからすごい数字になってるっていうことじゃない、だからその2打数1安打で打率5割だぜって言ってるのと一緒でしょ。
そうね。だってさ、年利 33%、 これ金利が 33% だったら確実にお縄だですからね、これ。
ちょっとね、天文学的に高い
ですよ。完全にお名をかかるやつですからね。いやー、いうことでちょっとね、あとはね、もまもまも投資についてメールを送ってくれたりしてるんで、ちょっと時間あったら紹介しようかなと思っておりまーす。
石川本間ブルンの B サイドユアライフ。